東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
教えて、タスク先生。この番組はビデオグラファー映像作家の山本タスクが映画や映像の話題、ゲストとのトークを中心に独自の視点で世相を語る教育バラエティ番組です。皆さんこんにちは。映像作家、映像講師、ビジュアルジョッキー、オペラ歌手、モーションデザインテレビ屋さん、神出鬼没の変態紳士、山本タスクでございます。さあ、もう少しずつ夏が近づいてまいりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。今年はね、春から夏にかけてもう大変な一年になってしまっております。結構外に出るのも大変な時期がね続いてますが、まあそれでも春に比べたらね、少しは良くなってきたなってきたと思いたい。この放送が流れる頃にはもっと良くなっていることだと思う。今この時期はまだ、僕が収録をしている今はまだ非常事態宣言中でございます。いい時にね流れることを期待しております。はい、ということで今回も番組進めてまいりましょう。それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなど募集しています。教えてタスク先生で検索していただくとレディオ365のサイトが出てまいります。画面下にコメント欄がありますので、そこからお送りください。もしくはタスクアットマークradio365.net、 タスクアットマーク radio365.net、 こちらまで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエスト、ぜひお待ちしております。それでは教えてタスク先生、第31回目放送、今回もまた古い映画取り上げさせていただきます。マッドマックス始まります。この番組はradio365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。タスクの映画バカ一大リターン。さあ、ここからは映画実況ムービーフリーク山本タスクの映画バカ一大。このコーナーでは僕の大好きな映画についてその感想を語り下ろすという映画評論コーナーです。はい、ということで映画評論、どんどん新作ご紹介してまいりたいんですが、まだまだ映画館やっておりません。残念、悲しい。そうなの、まだねこれを収録をしている今、非常事態宣言解除されておらず、ちょっとね東京、千葉、埼玉、すべての映画館、まあひょっとしたらね探していくとやっているところもあるのかもしれませんが、まだなかなかちょっと街にね出ることもできず、僕はネットフリックス、アマゾンプライム付けの毎日を送っております。皆さんもね結構そういう方いらっしゃるんじゃないでしょうか。ということで、新作をご紹介できる映画館がオープン、全面的にねオープンができる日が来るまではちょっとネットフリックス、アマゾンプライム他 YouTube とかもね含めていろんな作品紹介していきたいと思っております。皆様からもぜひこの映画取り上げてくださいというねお便りありましたら、ぜひ率先して取り上げていきますのでお待ちしております。それでは今回評論する映画ご紹介しましょう。僕の大好きな映画です。こちら、マッドマックス怒りのデスロード。はい、見た方もねたくさんいるかと思います。2015年、監督ジョージ・ミラー、もちろんあのシタデルと、フィリオサ、彼ら彼女たちの戦いの物語でございます。もうねあらすじご紹介するまでもないかと思います。もうあのシタデルのね一同が、もう彼、もう名前も出てこなくなってしまったあのおっさん、ごめんね、あのここにねシナリオがあるのに一瞬ね、ごめんこれ後で話すわ、カタカナとね英単語がね読めなくなる瞬間があるんですよ。それがねちょっと怖いんだけど、ジジイになっちゃった もうね、ごめん、あらすじはね、読んでも、もう見て、たくさんもう情報出てるから、新作と違って。ということで、マッドマックス、簡単に言おう。行って帰る映画。はい。ということで、僕はね、これだけあらすじが言えなくなっているにもかかわらず、実は映画館で3回見て、しかも、ネットフリックス、アマゾンプライム、どっちだったかな?これでもね、3回ぐらい見てる。もうかなり好きな映画なんですよ。一度はね、立川の爆音上映にも見に行ってまいりました。ということで、マッドマックス、まあ、ワン、ツー、それから、たくさん、出ております。こちら、僕の一言の感想でお伝えすると、まあ、最も完成された構成の映画だと僕は思っております。はい。何がね、それだけ完成されたと思っているのか。さっきストーリーもお話した通り、行って帰るだけの映画なのに、何がそんなに心打つのかと思うと、僕はね、映画としての形、一番素晴らしいことって、物語がちゃんとあるのに、それを説明する必要がない映画だと僕は思ってるんですよね。要は、こう、昔々あるところにとかっていうね、ストーリーを展開する人がいるわけでもなく、ただそれを演技と表情と美術と、まあ、この場合で言うと、マッドマックスで言うと、車、バイク、それからね、美術、あれで、すべてを表現してしまえる映画っていうのが、僕は何よりだと思うんですよね。それを、まあ、完成させた一個の、まあ、理想形が、僕はマッドマックスのあの世界観だと思っております。皆さん、これね、見た方はね、パッとね、わかると思うんですよ。あの砂嵐の中に入っていくもうトラックの一群、バイクの一群、そして彼ら、まあ、悪役と言ってしまっていいのかな?悪役って言ったらね、またちょっとややこしいんですけれど、まあ、暴走一同、彼らをね、まあ、取り仕切るボス、遠かった。彼の、まあ、美術というか、髪型、それから装飾品、あれがね、すべてを表していると思うんですよね。で、それって、なんて言うんでしょう。まあ、映画をね、作る側、シナリオライターとか監督が、一つバランスを崩すと、あそこにいるのは遠かった。彼は、この暴走二輪チームを統率するボスだみたいなね、セリフを言いたくなる。だけど、そんなセリフね、いらないんやと。もう、出た瞬間に、すべてを表現してるんやと。それがね、こう、なんだろうな。カメラワーク、暴走シーン、音響もバイクのあのブーっていう音、それからその後ろに乗っているもうドラムの、あのね、ドーフワゴンっていうの車、まあ、これもね、検索して見てください。もうそれだけで一瞬で惚れるから。トラックの後ろに太鼓がね、乗って、それがどんどこ鳴り響きながら通っていくというね、このなんか、パワー押し、これだけで、あ、こいつらはポリシーを持って、悪役というか、この世界を生き抜いている奴らなんだっていうのをね、絵で表現してしまえる映画。これがね、僕この映画の最高に素晴らしいところだと思いますし、まあ、映画としての完成形って僕はこれだなと思うんですよ。造形美。かっこいいっていうのを表現するのに、シナリオとか文字いらんかったんやっていうのをね、感じさせてもらえるんですよ。で、そこに、下地としてちゃんと物語、こう、水とかね、ガソリンを争う主人公と、まあ、遠かった一同の争い。これが、かっこいいのベースの下にちゃんと潜ってて、見えないところでちゃんとストーリーが進んでる。このね、形、これね、シナリオライターだけじゃなくて、美術者、それからカメラマン、演技をする、もちろん俳優、ね、昔はメル・ギブソンもいました。いろんな方のね、そのストーリーとか全部が、きっちりね、形となって初めて出来上がる、そういう、まあ、完成美だと思うんですよね。で、これが、マッドマックス1の時から実は、結構これを憧れて作っていたんだろうなって思うところがあって、まあ、ワン、ツー、ずっとね、僕は見てきたんだけど、やっぱり完成されたのは、その怒りのデスロード2015年だなと思うんですよ。っていうのは、まあ、マッドマックス1の話をね、ほんの少しだけさせてもらうと、僕1の中でね、一個だけ、こう、どうしてもモヤモヤしちゃうシーンがあったんですよ。それって、これもね、見てください。回想シーンなんです。回想シーン。画面の半分にメル・ギブソンの表情が映って、あと半分に彼のね、回想して、 こう悪役に対してね、こう恨みを持つシーンっていうのがあって、これもうちょっとなんか説明臭くならないようになんないかなっていうのをね思ったことがあって、でも多分ねそれをこの監督、まあ、ジョージ・ミラーは多分分かっててくれたんでしょうね。あ、ここって説明しなくてもいいんだよ、こういう風に表現すればいいんだよっていうね、こうワンツーずっと受け継いできた監督の思いっていうものもなんか多分消化されてここに出てきたんだろうなっていうのをね僕すごく感じたんですよ。そういうのも含めて、まあ、一つ映画としてね完成された形になっているのがこのマッドマックスだと思っています。ぜひね皆さんまだまだねやってる映画館あると思います。もう映画館今はね行けない時期かもしれませんが家でも見れます。でもできれば大スクリーンで見てほしいね。ちょっとコロナ落ち着いたら皆さんね、あの映画館に行ける日が来たらぜひ映画館で見ていただきたいと思います。はい、ということでやっぱり映画いいですね。ぜひ皆様楽しんでいきましょう。以上タスクの映画バカ1台のコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
時は幕末。1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎と共に大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
なんじゃお前ら。
こんなクソ、
たまるか。
どこって東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと？わしゃあの世に来てもうたかぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
タスクの教えて〇〇。このコーナーでは毎回事前に〇〇なテーマを決めて、山本タスクが自らの独断と偏見によって切り込んでいく時事評論なコーナーです。はい、ということで今回のテーマご紹介する前に一通コメントが届いておりますので、こちら読ませていただきます。ラジオネーム日暮さんからありがとうございます。はじめまして、楽しく聞かせていただきました。本当にコロナ大変ですね。オリンピック含めいろいろなイベントが延期になったり中止になっていますね。早く収束するといいですね、ということで、うん、早く収束してほしい。ちょっとだけね不謹慎なことを僕思っちゃうんだけど、ちょっとねこの4月コロナになってもちろん大変な時期ではあったんだけど、あ、ちょっと家でほっとする時期が来たかもしれないなって一瞬思ったんだ。で4月ね僕も、まあ、街に出たり飲みに行ったりする機会もちょっと少なくなって、まあ、家でねステイホーム過ごしていたんだけど、うん、さすがにねやっぱり2ヶ月3ヶ月経ってくるとやっぱり人間って外に出たりね人に会ったりしたいもので、やっぱりうずうずしてくるんですよね。やっぱりそう思うと、うん、会っちゃいけないことだし、まあ、早くね収束、それこそ医療関係者さんいろんな方頑張っています。ぜひね早く収束してほしいなと思っております。ぜひね日暮さんも含めて一緒に頑張っていきましょう。はい、ということでこちら、まあ、コロナのねこともあるんですけれど、今回このテーマで進めていきたいと思います。今回のテーマこちら、配信です。そうね、どうしても皆さんステイホームということで家でできることをいろいろ考えてらっしゃる方たくさんいるかと思います。その中で、まあ、僕ね最近配信 YouTube 配信とか、あとは Zoom での会議とかね、いろんな形で自分を、まあ、動画とかね音声で発信していくことにちょっと興味持ってますね。今もうこういう状態でラジオもさせていただいてるんで、今更何を言ってるんだって感じかもしれませんが、でもねこういう、まあ、ラジオ局で 放送させてもらうのとはまた全然違って、家からこう自分の機材でね放送するっていうのはまた全然違うんですよ。こうディレクターさんがいてこうちゃんとねストーリーを決めてきちんと話をするのとは違って、まあ自宅でね自分のくつろいだ場所でなんて言うんだろう、こう指導があるわけでもなく、ただだらだらとって言っちゃいけない、これもね配信はやっぱり難しいんだけど、まあリラックスした状態でねあのお話をするまあことができる環境になってきたわけですよ、コロナになったことによって。さらにでここでねやっぱり配信、皆さんもね興味ある方たくさんいるかと思います。で僕ちょっと配信をやってみて思ったことをちょっと簡単にお話をしたいなと思います。まずね、何よりもカメラとまあエイテムミニっていう機材、僕は使ってるんですけれど、あのスイッチングする機材ですね、僕3万ぐらいで買えちゃう、すごい安い機材なんですが、これ1台やるだけで簡単に iPhone とか iPad から配信ができちゃうってことはねすごいことで、自分が思ったことをちゃんとね自分の声で発信をして、で YouTube とかねこういうベースがある中でちゃんと自分の言ったことが世界に残って誰かからこうコメントがもらえるっていうのが誰でもできちゃうっていうのはね結構すごいことなんですよ。でさっき日暮さんもお話しした、早くね収束してイベントが、ね、中止になってるこの環境が早く収束してくれるといいなという思い、やっぱりね何かやっぱり人は人とつながりたいんだなって思うし、僕もやっぱりつながりたいし、だからこそこうやってね発信もしてるし、その中で僕は自分のことを発信するし、ぜひみんなもねあのいろんなものを発信して、それに対して僕は何かコメントなりねあのチャットなりしていきたいなと思ってます。ぜひ皆さんね配信してもらいたいと思っています。そこで気になるところというか、僕がやってみてのポイント一つだけ、照明です。もうねお部屋、なんだろう、お部屋の真ん中の明かりを背にしちゃうと完全に顔真っ暗になっちゃうから、それだけ気をつけて。あれね、自分がお部屋の真正面にあの照明が来るようにして配信しましょう。それだけ。あとね、あのいろいろ思うところはあるし、こうやったらもっと良くなるよみたいなことは一応まあ映像屋としてねあのいろいろ考えちゃうことはあるけれど、いろんな配信をやったり、まあ、自分で見たりって思うのはもう一つだけ、自分の顔の前から照明当てよう。それだけでも全然ねクオリティ変わるなと僕は思いました。ぜひね皆さん、あの配信興味ある方たくさんいるかと思いますけれど、ぜひそこだけ気をつけてやってみてほしいなと思います。そしてやってみた暁にはまたね、あのこうやってやってみてうまくいきましたとか、この辺どうやればいいですかとかね、コメントをいただきたいなと思っております。はい、ということでタスクの教えて〇〇、今日は配信についてお話をさせていただきました。それではエンディングに参りましょう。
何この古い小さな機械。
それは南のお母さんが一番大切にしてたラジオプレイヤーだよ。
東京長野を舞台に、幼少期に母を亡くした少女と父を亡くした少年、そしてそれをつなぐ一台のラジオプレイヤーを介した二人の出会いと交流。七夕に出会い、夏の花火大会にて別れを告げる友情と、その二人を取り巻く人々の物語。ウィッシュポンのスター、星に願い、2019年7月7日七夕公開。
いかがでしたでしょうか、教えてタスク先生。さあ、なかなかコロナがね落ち着かなくてちょっとそわそわする毎日ではありますけれど、僕はこうやってねラジオで皆さんにお話をしていきます。ぜひこういう形でね皆さんとつながっていきたいと思いますんで、これからもよろしくお願いいたします。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組の冒頭でもご紹介したサイトから過去のアーカイブもたくさん聞くことができます。こちらへのコメントぜひお待ちしております。それでは教えてタスク先生、第31回目放送マッドマックス、これにて終了です。いかがでしたでしょうか。ここまでのお相手は、コロナの夏、コロナツという言葉が頭から離れない山本タスクがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株 株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.